愚者級グッズをご購入いただいたリスナーの皆様、ありがとうございます。この音源はですね、笑うとこじゃないですってそんなに、愚者級グッズご購入者、特典音源、その1でございます。次があるか分かりませんけど、はい、いずれね、このような形で、ご支援をいただいた皆様、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、おかげさまでね、ちょっとね、なんだかんだでこうエヴァノートとか、あとは、サーバーとかいろいろね、ちょっと、なんとなくこうかかるもんですから、こういう形で応援していただけるのは本当にもうありがたく、はい、改めて御礼を申し上げます。はい、で、何の話をしようかなと思ったんですけれども、例えば、ポッドキャストから私どもを知っていただいた方にしてみれば、
はい、
そもそもこの二人、なんで知り合いなのっていうことをご存じない方も多くいらっしゃるのかなと思うわけですよ。
はいはい。
で、ポッドキャストでも話しましたけど、私と、マスターこと萩和さんは実は直接お会いしたことはなくてですね。
そうですね、
はい、いまだにそうなんです。共通の知人なんかはいるんですけれども、いまだ直接ちょっとお会いしたことがなくてですね、
はいはい、
そんな不思議な関係をもうなんとね、12、3年続けているという、
ね、そうですね、
はいはい、ことなんでございまして、そんなね、じゃあこの二人はどこで知り合ったのかというようなエピソードゼロみたいな話をちょっとしたいなと思ってるんですけど、私はですね、このポッドキャストに活動の場を移す前は、はい、ニコニコ生放送でですね、ゲーム実況を、ずっとやってたんですよね。初めて生放送をしたのがね、2009年の9月18日なんです。はい、ここで、タクティクスオーガーのゲーム実況を始めまして、
やってましたね、
そうなんですよ、あの頃はね、本当昔話になっちゃいますけど、全体の放送枠が確か300ぐらいしかなかったんですね。
はいはいはい。
でね、なかなかこの放送の枠が取れなくてですね、連打をしてですね、こう運がいいと入れるみたいな、そんな感じだったんですね。
そう、
で、なんか専用のツールなんかもあったりして、枠取りツールなんていうのがあって、
はい、
そう、要はですね、もう要はその椅子取りゲームみたいなもんで、空いた椅子がパッと空いた時にパッと入れれば生放送が30分間だけできるといったような、はい、仕組みだったんですよ。で、あの頃は私もフリーになりたてぐらいの頃でね、時間がもう本当はちゃめちゃな時間で仕事してましたから真っ昼間からやってたりしてね、こう
やってたね、
そう、廃人みたいなことやってたんですよ、
はい、
この人に何で仕事してんだとかよく言われてましたけれども、で、昼から夜にかけてずっとタクティクスオーガやってるみたいな感じのゲーム実況をやってまして、30分でですね、最初の頃は一コメつくかつかないかみたいな感じの3時間か4時間ぐらい配信して10何コメみたいな頃も普通にあったんですけど、
よくあるその仮想放送、
仮想放送だったんですよ、もともと。そう、ところが何でしょうかね、ちょっと今の愚者の宮殿にもつながるんですけど、面白いリスナーさんがついてくださいましてね、結構、で、ニコニコ生放送ってちょっとこう2チャンネル的な、こう空気が残ってるところもあって、リスナーさんもね、こう小手半をつけたりつけなかったりできるんですけども、うちは異常なほどに小手半率が高くてですね、
そう
もうね、かなりでリスナーさん同士もすごい仲が良くて、こう横のつながりなんかができたりなんかして、一つ僕のこうコミュニティを中心としてリスナーさん同士のこうつながりがだんだんできてきて、こういつの間にやらですね、30分で300個目400個目つくような番組になっちゃいまして、本当になんかもう僕そっちのけでみんな勝手に盛り上がるっていうね。
で、大体そのコメントでリスナーがその、生主っていうんですけど、閣下のことを煽るっていうね、
そうなんです、
で、その いわゆる嵐という人が来てあのコメントとかを荒らして場の雰囲気を荒らしていくやつらがいるんですけど、嵐っていうね、
そうそうそう、
で嵐の人が来て荒れてますねって言っていなくなったっていうね
そんなこと
も伝説があるっていうね。
そうなんです、うん、もうリスナーさんがわーっと盛り上がってるのをあの嵐がやってきて、そうそうそう、あの引いて帰るっていうぐらい、
そうそうそう、
まあまあ言ってみればちょっと独特の空気のある、まあニコ生時代だったんですね、
うん
うん、でまあ萩原さんっていうのはその中の、まあ、よくコメントいただける、まあ、コテハンリスナーのお一人だったっていう、
ね、そうですね、僕がね、うん、行き始めたのはね、うん、いつ頃かな、とりあえず記憶があるのはあのタクティクスオーガではなくて伝説のガバトル、
はいはいはいはい、
ここをやってる時かな、うん、
はいはいはい、
それこそねあのサンジさんという方が いらして、
ね、
そうそうそう、その方をこう軍師に迎えてね、
うん
うん、やあその頃かな、うん、それが、うん、記憶あるかな、
はい、うん、僕はね繰り返し言ってますけどゲームが好きなんですけど上手ではないんですね、
う
ん、
そうね、う
ん、はい、特に伝説のオーガバトルは下手くそなんですよ、まあ、ゲーム自体の難易度も高いんですけど、
うん、
そんな僕がそのワールドエンドっていういわゆる一番ベストのエンディングを目指すっていう企画でやってましてね、
はいはい、
でただ一人では何ともならないので、うん、まあすごい詳しい3時の男っていうまた別のですね、そのコテハンリスナーさんがいたんで、その方をまあ軍師にお迎えをしてこうその方のまあアドバイスのもと僕がプレイをするっていうスタイルでやってたんですよね、
はいはい、で、そうそう
そう、うん、まあやっぱりそういう放送やってるもんですからオーガバトルシリーズとかに結構詳しいリスナーさんも何人かいらっしゃって、うん、で今萩谷さんもそのお一人だった、
そうそう、でね、うん、僕がねちょっとねスケベ心を出したんですよ、
はいはいはい、
それであこの人はオーガシリーズ好きなんだって思ってそれでね、パルチさん会議中の話をちょろっと出したんですよ、
僕は、ね、そうそうそう、
スケベ心を出して
覚えてますよ、うん、それは
ね、うん、パルチさん会議中って誰かがね、なんか言ってたのかな、ちょっとその辺はね、定かじゃないんだけど、
はいはいはいはい、
それで、俺、関わってんだ、みたいな話をね、そうそうそう、ちょろっとね、そうそう、スケベ心出して言ったん、コメントしたんですよね。
はい、はい、はいはいはい、うん。そう。それで僕がね、もう食いつきましてね。
それで認知されたんじゃないかな。
はい、いや、う
ん、
やっぱりね、僕みたいなオーガファンにしてみれば、やっぱ伝説の同人誌なんですよね。うん、その、うん、まあ、それが、なんていうのかな、パルチさん会議中っていう同人誌が単なるその、ファンメイドの同人誌にとどまらず、うん、松野さんご本人にこうインタビューを刊行したり、あるいはそこで初めて明かされる新事実があったりなんかして、非常にこう、やっぱりオーガファンにとって特別な同人誌として有名だったんですよ。うん、
でまあね、詳しくは生でしたっけ、うん、やってますよね、う
ん。これは実はポッドキャストで喋ってるんですけど、
ね、
この同人誌についてはね。うん、だけど、それにね、実際に関わってる人がリスナーにいるっていうことでもう僕の中ではびっくり仰天で、うん、っていうね、あのパルチさん会議中に関わってた方ですかっていうこと、それで僕も埴輪さんをちょっとやっぱり認知することきっかけになったはずなんです、
ね、僕もね若干スケベ心が出てるんですよその時にね
いやいや、
そこそこもうね、僕が行き始めた頃ってそこそこもうねコミュニティが盛り上がってきてる頃だったんですよ、
はいはいはいはい、
だからね、コメントもそんな1時間に 5個とかそんなんじゃなくて結構わーっとこう流れてる感じだったので、じゃあどうやったら目立てるかと、うん、でどうやったら目立てるかって考えてまずコテハン名乗るじゃないですか、
はいはい、そうですね、
うん、でもコテハン名乗ったところでコテハンなんていっぱいいるわけですよ、
うん、
うん、じゃあね、じゃあどこで目立とうかっていうと、じゃあなんか面白いこと言うとかね、うん、やっぱりその放送してる人のなんか金銭に触ることが言えればっていうところで、まあまあまあ、そうか、あ、そっかと思って、うん、まあそんな話を出したりもしたんですけどね、スケベ心でね、
はいはい、
そしたっけね、このざまですよ
ね、
本当に、
いや、でまあ結構ね、いろんな個性の強いリスナーさんがいる中で、
そうですね、
割とこうやっぱまあ、その頃はあんまりこう年齢のことは意識したことがなかったんですが、
うんうんうん、
割と落ち着いたトーンのコメントをされる方だなっていう認識が僕の中ではあったんですよ、まあ、 なんか同じ悪ふざけをするにしても、うん、ちょっとはっちゃけ具合がなんか、まあ、ちょっと落ち着いてるというか、
うん、
ちょっと、まあ、僕よりは年上かもしれないなっていう思いはあって、だからなんかねちょっと特徴のあるコメントはいずれされていて、うん、あとまあオーガの知識はすごいあるし、うん、
どうかない
やいやでね、で悪乗りするときはとことん悪乗りするところもあってさ、それですごいなんか認知してたんですよね、うん、でそこからもうね本当長い付き合いなんですよ。だから
そうそうそう、
大賀シリーズを離れても結構コメントいただくこともあったし、
うんうん、それこそ、ね、あの自分も面白そうだなと思ってコミュニティ作って自分も、ね、ニコ生始めたりとかね、
そうそうそう、その間にかね、うん、萩和さんも始めて私もそこにちょっとお邪魔してたまにコメントしたりなんかして、まあ、そういう付き合いだった、うん、
いまだに覚えてるのがね、あれね、確かカッカがね、それこそ何周年記念かなんかの記念生放送をやったんですよ、
はいはいはい、特番をよくやってたんですね、
特番やったんですよ、
うんうん、
でそのリスナーさんとつなぐとか、そのスカイプつなぐなんていうのをやったんですよね、
はいはいはい、やってました、やってました、
うん、でね、その時僕ふざけたんですよね、
はいはいはい、
うん、であのいきなりかけて、であの、うん、今日の勝ち投手のダルビッシュ投手に来ていただきましたみたいなことを言ってね、無茶振りしてね、
そうそうそうそう、うん、もうねこの人は本当にそういう悪ふざけの天才みたいなところがあって、
でそので一通り無茶振りして喋らせて、で、うん、ありがとうございましたって言ってブツって俺
ブツッと切れるって、
ね、
落ちる
よね、
そうそうそうなんだよっていうね
そうそうそう、
まあでももう周りも萩谷さんがそういう人だってもう結構認知してるから、うんうんうん、リスナーさんもああ始まったなぐらいの感覚なんです、
そうそう
そうそうそう、いずれだからニコ生時代のまあリスナーさんって本当面白い人がいっぱいいて、はい、まあね、最近ニコ生は本当にたまにしかやらないからなかなかご無沙汰の方もいるんですけど、うん、よく覚えてるんですけど、その中でも本当に羽生さんはすごいこうなんか個性もやっぱあったし、あとやっぱ
持ち上げますね、持ち上げますね、
いやいやいやいや、あの本当かどうかは分かりませんけど、いやでも当時がやっぱゲームの知識はちょっと半端ないところがあるなっていうのは、まあ単に年食ってただけなのかもしれませんけど、
そうそうそう、確かに、ね、あのなんとなく年齢がこう判明してる人の中では一番上だったはずなんですよ。
そうなんですよね、うん、そだから当時僕がまだ30代の頃ですから、
そうそうそう、
で当時40代はもう名誉会員とか言ってさ、
そうそう名誉会員って言ってたんだよね、
そうそう、うん、20代はまだジュギアとか言ってさ、
そうそうそうそう、
30代からうちの放送正会員だからみたいなこと言ってたんですけど、だであの頃はっきりしてた名誉会員はそれこそこの萩和さんとあと青パンさんっていう方とね、
うん
うんうん、そのぐらいしかいらっしゃらなくて、
うんうん、
そうだからそういう意味でもちょっとこう、まあ、キャラが立ってた方だったんですよね、萩和さんっていうのは、うん、で、まあ、僕がだんだんちょっとニコ生からポッドキャストに軸足を移そうかなっていう時に、うんうん、やっぱりねこう一人語りだとなかなかちょっとこうしんどいなと思ってまして、うん、一方でね、その、P ちゃんっていう方とは、実はニコ生時代にもちょっとラジオごっこみたいなことはやってて、
やってましたね。
うん。で、そっちが実は先だったんですよ。で、うん、対談形式だと、まあ、なんか話せるなっていう時に、こう話し相手が欲しいと、ポッドキャストをする上で。って時に、これは別に萩谷さんを持ち上げるつもりじゃないんですけど、候補はね、萩谷さんしかいなかったんですよね。
あらやだ。
本当にそう、いや、それ本当にそうで、
気持ち悪いわ。
気持ち悪いでしょ、はいはい。でも本当にそうなんですよ。で、萩谷さんじゃなかったら、ちょっと、ポッドキャスト企画、厳しいかなぐらいの感覚で、もう一本釣りだったんですよ、だから。うん。で、僕から声をかけさせてもらって。
そうそうそう。あれ、なんだっけ、ツイッターかなんかの DM でもらったんだっけ？
そうそうそう。ツイッターの DM で、ね、うん、今度こんなネットラジオみたいなことをやりたいんですけど、
うん、
萩谷さん相手どうですかみたいな感じで、
はいはいはい、
そしたら割と萩谷さんが割と軽い感じで、うん、いいっすよみたいな感じで、
そうそうそうそう、
うん、割とね、うん、まあその時は多分萩谷さんもね、まさかね、
こんなにね、
こんなに何年も200回以上やると多分全く思ってなかったと思うんですけど、
本当に、
うん、ね、うん、おそらくはまあで、そんな感じでこうノリで始めて、で、うん、まあね、だから知り合ったきっかけがやっぱりだから伝説のオガバトルですから、初回の放送のテーマも伝説のオガバトルだったんですよね。
そうですね、
うんうんうん、そういう感じで、まあ、萩谷さんをお相手に選んで、まあ、番組を立ち上げたというのが、
そうそうそう、
まあ、そうですね、まさに。 ハニマさん
ただね、まあまあまあ特典の音源ですからちょっと、この際ちょっとね閣下に言っておきたいんですけど、
怖いですね。
この愚者の宮殿っていうコンセプトあるじゃないですか、
はいはい、
ね、ひなびたバーってい
う
コンセプトがあるんですけど、実は、
はい、
僕自分のコミュニティの生放送で、
はい、
その昔バー古墳っていうのをやってまして、ね、
やってたやってました
で普通のゲーム実況もやるんですけど、たまにその、うん、バー古墳っていうのをやっていて、それはやっぱりそのバーっていうコンセプトで、
うん、そうです。
で、お客様ゲストをお呼びして、そのゲストとなんかその僕との間での共通の話題みたいなものについてちょっと喋るっていうのを、
あれでもテーマトークでしたよね、どちらかというと。
そうそうそう、で企画をやったんですよ、うん、で、はいはい、実はそのバー古墳1回目に閣下に来てもらってるんですよ、
う
ん、
そうでした、思い出した。
そうそう、でその時の話題っていうのがいわゆるPSP 版の運命の輪ですよ。
そうでしたね、
あれが出るっていう話が出てきて、
そうそうそう、はいはいはいはい、
でなんか今度出るんだってみたいな話で、なんか新しいキャラクターいるよね、うん、みたいな話を、うん、まあ喋ったんです。
しましたね、
うん、はい、だから僕はそれの記憶があるんで、
うんうんうん、
愚者の宮殿って、
はい、
バー古墳のパクリじゃないっていうね。
いやいやいやいや、うん、
これはね僕ねずっと主張したいなとは思ってたんです
はいはい、それについては、
うん、
否定はしません、
しないのかよ、うん、
は
いはい、
っていうのはその、うん、やっぱりね、まあ最初はほら文字でのお付き合いでしたけど、
はいはい、
それこそ萩和さんが生放送を始めて、
うん、
生声聞いた時に、
うん、
なんだこの人の、いやこれ、まあ、本当気持ち悪いんですけど、
また気持ち悪い、
落ち着いていい声してんな、はい、この野郎と思ったわけですよ。
で、
だからバー古墳の雰囲気も本当になんかすごい落ち着いた大人の雰囲気があ
って、そうそうそう、ね、っコンセプトがバーなんで、
そうそうそう、で萩谷さん の, その、ね、声質もまたちょっとこうなんていうのそういう雰囲気なんですよ、は
い
はい、だから、はい、それはねずっと頭の中にあったのは事実ですよね、うん、それは認めざるを得ないよそれは、
はいはい、
うん、だからそういうのもあって、実際だからポッドキャストやる前にそういう実際テーマトークみたいなのをニコ生でそれこそラジオごっこみたいなのもやってたんでね、うん、それもあってだからまあ萩谷さんをちょっとこう相方として、一本釣りさせてもらったっていうことです
ね。迷惑な話ですよね、本当に。
本当にね、もうそれがね、本当にもう後悔の始まりかもしれませんけれど、はい、まあそういう感じでだからまあ、番組を立ち上げた。だから
ね、
うん、
うん、割となんていうの、そのまあもちろんお会いしたことはないんだけれども、まあそういう付き合いがお互いにあるので。はい、
そうなんですよ。
で、まあ、僕のキャラクターっていうのもね、ある程度、そういうどっちかというとその、閣下に対してなんていうの、その突っ込むというか、
うん、
ちょっと、茶化すというか、
そうですね、
そういうキャラクターが最初からもう2人の間にはあったので、
そうです、
うん、まあそういう面ではね、そのままそれを愚者宮に持ってきてやってるっていう感じなんですけどね、
うん、だからこのまあ、萩和さんと私のこのスタンスみたいなものっていうのは、実はまあ、ポッドキャストをやる前から結構かっちりしたものがあって、まあ、それをこう、ポッドキャストに持ってきたんで、まあ、なんていうのかな、最初から割とやけに落ち、最初の方よく言われましたけど、やけに落ち着いた放送ですねって言われましたけど、それはまあ、ある意味ね、ポッドキャスト前からそういう関係性がある程度固まってたからっていうことだと思うんですよ。で、まあ、ね、愚者の宮殿にはご存知のように、サブパーソナリティの皆さんもいらっしゃいますけど、はいはい、もう皆さん、結局その時からの付き合いですから。
そうですね。
そうなんです、うん。だから、たまに聞かれるんですよね。サブパーソナリティの皆さんどこから見つけてきたんですかとか聞かれるんですけど、
うん、
まあ、僕の場合はもう、何の変哲もないというか、もう、このニコ生のコミュニティのつながりからも皆さん、はいはいね、うん、私がお声掛けさせてもらって、うん、はい、ご参加いただいてるっていう形なんですよ。
そう、うん、だから僕なんかは今も東京行くとね、
はいはい、
まあ、それこそネズミさんと一緒に飯食いに行ったりとか、そういう時ってあの、ね、あのジダラクさんも出てきてくれるんで、一緒に飯食いに行ったりとか、ね、あのするんですけど、
はい、
まあ、ドビンさんも含めね、
うん、
この男だけはね出てこないんだ。これがまた
面白いんですけど、その、うん、僕抜きで僕のコミュニティの横のつながりがすごい濃いというか強いんですよ。だけど肝心のこの人が出てこないからね。
そうで逆に、閣下と例えばジダラクさんとか、
そうそうそう、閣
下とネズミさんとかっていうのは一緒に会って飯食ったりしてるんですよ。
してますしてます。
そうそう、だけど閣下派にはこの間だけは会ったことがないっていう、
ね、そうなんです。これが面白いじゃないですか
よくわからないですけどね、
不思議なもんでね。いや、
この人ね、酔っ払うとめんどくさいから飯なんか食いたくないんだけど、
いや、そうそうそうまあね、そういうことまで知ってるくせに直接会ったことがない。
そうそうそうそう。
まあそんなね、不思議な関係ではあるんですけれどもね、はいはい、
うん、
うん、まあですからね、ちょっと改めて、はい、まあニコ生時代からね継続して聞いていただいている方でしたら何を今更ということもあるかもしれませんが、
う
ん、
そうですね、
まあ、はい、ポッドキャストでね初めて我々を知っていただいた方にとっては、うん、もしかしたらちょっと新鮮なお話だったのかなと思いまして、
はい、
ね、あの今日お話をさせていただきましたね。
はい、
まあということで今後はね、特典音源でございますので、ぜひ皆様、まあやらないと思いますけどね、あの配布はしないように、いやいやいや、
ああそういう意味ね、
配布はしないように、あの皆様個人個人でね、購入者の皆様の楽しみとして聞いていただければあのありがたいなと思っております。
なるほど、
はい、はい、じゃあね、改めましてね、今回は、グシャキグッズをご購入いただきましてありがとうございました。今後ともね、番組の方もどうぞよろしくお願いいたします。お相手は私こと閣下と、
私こと、私には何も入ってこない埴輪でございました
はい、グッズご購入ありがとうございました。
ありがとうございました。